聖書の朗読を三池長老にしていただきます。聖書をお開きください。旧約聖書イザヤ書1章1節から9節、旧約聖書の1126ページです。
聖書をお読みします。旧約聖書イザヤ書1章1節から9節。アマツの子イザヤの幻、これは彼がユダとエルサレムについて、ユダの王ウジヤ、ヨタム、アハツ、ヒゼキヤの時代に見たものである。天を聞け、地も耳を傾けよ、主が語られるからだ。子らは私が大きくし育てた、しかし彼らは私に逆らった。牛はその飼い主を、ロバは持ち主の飼い場桶を知っている。それなのにイスラエルは知らない、私の民は悟らない。ああ罪を犯す国、戸がおまき民、悪を行う者どもの子孫、堕落した子ら。彼らは主を捨て、イスラエルの聖なる方を侮り、背を向けて離れ去った。あなた方はなおもどこを打たれようというのか。反逆に反逆を重ねて、頭は残すところなく、病にかかり、心臓もすっかり弱り果てている。足の裏から頭まで健全なところはなく、傷と打ち傷と打たれた生傷、絞り出してももらえず、包んでももらえず、油で和らげてももらえない。あなた方の国は荒れ果てている。あなた方の町々は火で焼かれ、畑はあなた方の前で他国人が食い荒らし、他国人の破滅にも似て荒れ果てている。しかしシオンの娘は残された。あたかもブドウ畑の小屋のように、キュウリ畑の番小屋のように、包囲された町のように。もしも万軍の主が少しの生き残りのものを私たちに残されなかったら、私たちもソドムのようになり、ゴモラと同じようになっていた。聖書は以上です。
ただいまから旧約聖書イザヤ書1章1節から9節を通して、雪のように白くなると題して、西村牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
聖書、大変分厚い本ですけれども、その真ん中をどさっと開きますと、この真ん中に位置するのがイザヤ書です。しかもイザヤ書は、全章が66章に及ぶ大変長い、物語となっています。で、今日はその一章になります。で、イザヤという人は今から、そうですね、2800年ぐらい前のイスラエルの人だと思っていただければいいと思います。大変昔の話になりますけれども、しかし、その実在、そしてその時の様子はですね、聖書にも、また周辺の考古学でも立証されています。で、このイザヤ書について、66章に及ぶ大変長いメッセージですけれども、彼をですね、預言者というふうに呼びます。で、ここにもですね、一節にアモツの子イザヤの幻とありますが、この幻というのは夢を見るという意味ではなくて、神様からの言葉を人々に伝えるという意味で幻という言葉を使います。どのようにかは一人一人違うんですけれども、この、イザヤの幻といった場合に、これは神様からの言葉を持ち、それを人々に話す特別な立場にある人、その使命を与えられた人を指す言葉です。これを預言者と呼びます。そして彼はですね、この使命に、立ち上がってというか、命じられてから、おそらくそれがですね、20代前半だったと思いますが、その後ですね、彼は、ここに4人の王様の名前が出てきます。ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤ。この4人の王様については、詳しく歴史書の中にも、記されておりますが、期間にして50年の間、彼はですね、人々に、神様は、 こういうことをみんなに伝えたいんだということを、話し続けてきた人です。で、この彼の人生の最後は、記されておりませんけれども、ヒゼキヤ王というとても素晴らしい王様の後の王様にマナセという王様がいまして、このマナセはですね、大変この聖書の神様は大嫌いで、聖書の、神様を信じている人や物を全部破壊したり、殺していった人です。おそらく、イザヤもですね、大変有名な人でしたから、ヒゼキヤの後のこのマナセの初期にですね、処刑されたというふうに考えてほぼ間違いないと思います。おそらく、イザヤ70代の時にその生涯を閉じただろう。その50年間にわたって彼が一貫して言い続けてきたこと、50年です。50年間ずーっと彼が言い続けてきたこと、それをですね、まとめたものがこのイザヤ書です。大変膨大な分量であり、その内容は深く広いものであります。でも、その中でですね、今日一章を読むということは、それはですね、彼が20代の時に初めて語り出した言葉ではなくて、このイザヤ書というものができる時に一番50年間イザヤが話したかったことは何かという、そのテーマから始まっていく。そういうもんだと思うんです。そしてそれをですね、2節にはこう書いてあります。天よ聞け、地も耳を傾けよ。天よ、地よと。これはですね、もう一番重大なことを話すぞという前置きですよね。天も地も聞け。これを聞き逃したら、何のために生きているのだというぐらいの、そういう意味の言葉です。そしてそれについて言われて、これがですね、イザヤが50年間向かい合ってきたテーマなんです。それは、子らは私が大きくし育てた。しかし彼らは私に逆らった。ここに二つのことが出てきます。一つは、子らは私が大きくし育てた。コラというのは、イスラエルの国、ユダの国という、まあ今で言えばイスラエルの国のあの、人々を育て、大きくし育てたというところに、これは神様からの愛です。神様の愛。イスラエルをこれほど神様は愛しているのだという、これがイザヤのまず語りたい一つのこと。しかし、イザヤが直面してきた現実、50年間、全くと言っていいほど変わらないというか、むしろひどくなっていった現実は何かというと、しかし彼らは私に逆らった。つまり神様への反逆、感謝するどころか反逆していく。それはどんどんどんどん強くなっていく。この、神様に愛されながら反逆し続けていく中で、イザヤは語り続ける。これが彼の50年間のテーマでした。王様によっては大変素晴らしい王様もいました。ヒゼキヤのようなですね、本当に、この聖書の言葉を第一に掲げて、国を立て直そうとした王様もいました。しかし人々の生活、人々が信じてきたことは、そうで、その王様に従わなかったと思います。どんどんどんどん彼らがやってきたことは、この聖書の神様から離れていく姿でした。その現実にイザヤは直面し苦しみ続けてきたのだと思います。で、その様子はですね、イザヤ書にも非常に詳しくいろんなところに出てきますが、この一章にも出てきます。今読んだ中にも、4節に、ああ、罪を犯す国、都が重き民、悪を行うどもの子孫、堕落した子ら、彼らは主を捨て、イスラエルの聖なる方を侮り、背を向けて離れ去った。あなた方はなおもどこを打たれようというのか、反逆に反逆を重ねて。激しい言葉です。こうやって反逆に反逆を重ねる。そして、 そのことによって国全体は病気のようになっているのだ。その病気の姿が、この後、頭は残すところなく病にかかり、心臓もすっかり弱り果てている。足の裏から頭まで健全なところはなく、傷と打ち傷と打たれた生傷。こういうふうに続くわけです。文字通り、このイザヤの時代に国はどんどんどんどん弱くなっていき、そして周辺諸国から苦しめられていくわけです。それから内部にもたくさんの問題を抱えていくようになりました。その姿をですね、イザヤはこういうふうに言います。11節に、あなた方の多くの生贄は私に何になろうと主は仰せられる。私はお羊の全焼の生贄や肥えた家畜の脂肪に飽きた。お牛、子羊、親木の血も喜ばない。あなた方は私に会いに来るが、誰が私の庭を踏みつけようとあなた方に求めたのか。もう虚しい捧げ物を携えてくるな。香の煙、それも私の意味嫌うもの。新月の祭りと安息日、会合の週、不義と清めの集会、これに私は耐えられない。あなた方の新月の祭りや礼祭を私の心は憎む。それは私の重荷となり、私は追うのに疲れ果てた。心のない形式的な礼拝。彼らは礼拝には来るんです。礼拝には来るけども、ちっともそこには心がない。心の中に何にもない。いや、むしろ彼らは帰ってから、いろいろな偶像礼拝に傾いて、そして、そこには、例えば、ケモシュ神に捧げるようにして、子供を火で焼いて殺すような礼拝が毎日のように行われたわけです。そして、神殿ではいつもこうやって、生贄が捧げられてたけれども、神様は、その全く心のない、形式的な礼拝を憎む。あなたたちはその礼拝に来るけれども、庭を踏みつぶしているのと同じだというふうに。そして、様々な集まり、お祭りを私はもう飽きた。そういうふうに激しい言葉で、言います。そして、あなたたちの祈りにも15節、あなた方が手を差し伸べて祈っても、私はあなた方から目をそらす。どんなに祈りを増し加えても聞くことはない。それはこの人たちがこうやって、礼拝には来るけれども、しかし、もうその15節の後半に、あなた方の手は血まみれだ。決して、神様からこう喜ばれるようなことをしようとは考えていない。もう本当に心のない、私に心のない人たちを私はもういらないっていうわけです。そんな形式的な礼拝なんかいらない。むしろ彼らがしていたことは、ますます社会で不正を行い、神様から憎むことをして、そして隣人を社会で虐げられている人たちを苦しめ、そして裁判を、賄賂を取って裁判をし続けるということが、この後続きます。21節、どうして遊女になったのか、忠臣な都が、公正があふれ、正義がそこに宿っていたのに、今は人殺しばかり。お前の銀は金かすになった。お前の良い酒も水で割ってある。お前の司たちは反逆者、盗人の仲間。皆賄賂を愛し、報酬を追い求める。みなしごのために正しい裁きをせず、やもめの訴えも彼らは取り上げない。こうやってですね、人々がどんなふうに生活していたか。そこに向かってイザヤは、神様の言葉を伝えなければならなかったんです。しかし、イザヤが抱えなければいけなかったことは、この人々に対する神様の怒りを伝えなきゃいけなかった。それは彼にとって大変しんどい仕事だったと思います。それは神様の裁き、神の怒りがこの人々に下るという、宣言です。24節に、それゆえに万軍の主、イスラエルの全能者、主の御告げ、 ああ、私の仇に思いを晴らし、私の敵に復讐をしよう。この不正に対して神様は復讐をする。この偶像崇拝によって虐げられている人たちに対のことで、私はその叫びに対して、その彼らに対して復讐をする。28節、背く者は罪人と共に破滅し、主を捨てる者は失せ果てる。誠に彼らはあなた方の慕った樫の木で恥を見、あなた方は自ら選んだ園によって恥ずかしめを受けよう。あなた方は葉のしぼんだ樫の木のように、水のない園のようになるからだというんです。慕った樫の木というのは、その下で様々な偶像崇拝が行われた場所なんです。そこで彼らはその報いを受ける。そこでそのことによって、神の怒りにあって、破滅に向かっていくだろう。彼は、イザヤはそのことを人々に伝えていくわけです。しかし、イザヤが50年間語り続けたことは、人々が神様から離れていくことと、それに対する神様の裁き、それを背負って伝えるだけでないんです。彼が最も言いたかったことは、一章の八節に、しかしシオンの娘は残された、あたかもブドウ畑の小屋のように、残された。そして、九節、もしも万軍の主が少しの生き残りのものを私たちに残されなかったら、私たちもソドムのようになり、ゴモラと同じようになっていた。焼き尽くされ、滅亡した町のようになっていた。こんなにひどい町の中で、神様の裁きが来るだろうということをイザヤは言い続けなければならない中で、しかし神様はこの町を捨てはしないのだ。残る者がいる。18節、さあ来たれ論じ合おうと主は仰せられる。たとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなる。たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになる。この罪を許して真っ赤な罪に汚れた人でも、もしも立ち返れば、私は真っ白に許して、羊の毛のように。19節、もし喜んで聞こうとするなら、立ち返るということは、もし神様の言葉を喜んで聞くようになるなら、私はその罪を許そう。この復讐をやめよう。イザヤは50年間、この希望にかけて伝えようとしたんです。マルコの福音書の2章の13節を、新約聖書の新約聖書の67ページです。新約聖書の方の67ページです。新約聖書からまた1ページから始まりますが、67ページ、マルコの福音書の2章の13節からを読みます。イエスはまた湖のほとりに出て行かれた。すると群衆が皆身元にやってきたので、彼らに教えられた。二章の十四節、イエスは道を通りながらアルパヨの子レビが収税所に座っているのをご覧になって、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がって従った。それからイエスは彼の家で食卓に着かれた。酒税人や罪人たちも大勢、イエスや弟子たちと一緒に食卓に着いていた。こういう人たちが大勢いてイエスに従っていたのである。パリサイ派の律法学者たちはイエスが罪人や酒税人たちと一緒に食事をしておられるのを見て、イエスの弟子たちにこう言った。なぜあの人は酒税人や罪人たちと一緒に食事をするのですか？イエスはこれを聞いて彼らにこう言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。このアルパヨの子レビというこの酒税人という人たちは当時人々から憎まれてきた罪人の頭と呼ばれるような人たちでした。非常に、人々からの、に、えーおえー、 大変なこうプレッシャーをかけながら、不正な利益を得てきた人たちです。そしてその彼がイエス様に招かれた。そして彼はその自分の家にその知り合いを招いたっていう話なんです。そしてそれを非難する人たちに対してイエス様が、私は彼らを招くために来たのだと。主税人や罪人というのは、本人も含めて決して許されないという人たちでした。本人もそれは自覚していた。しかしイエス様は、彼らのために私は来た。彼らを招くために来た。レビもイエス様に言われて立ち上がったときに、私のような人間を、来たれ論じ合おう。あなたは火のように赤くても雪のように白くしよう。私に従ってきなさいと。そういうふうに言ってくださる方がいて、私を許して私を招いてくださる方がいる。同じ絶望を抱えている人たちを彼は呼びたかったんです。私はもう、こんな罪を負っているような人間だから、こんな失敗をした人間だからもうダメだ。私はこんなことを友達に対して、職場に対して、家族に対して、自分に対して犯してしまった人間だからもう、ここから先はもう無理だ。もう、こんなもんでしかないんだ。いや、来たれ、論じ合おう。あなたは火のように赤くても私は真っ白にする。許す。私のような人間を許して、新しい人間として、私に従ってきなさい。新しい人間として歩めるように、その絶望を抱えている人たちを彼は、どうか私と一緒に来てくれ、会ってくれ、イエス様は私を 白くしてくださるように、みんなも許してくれるんだ。このマタイ、この人が後にマタイとなり、イエス様の弟子として生涯をかける人になりました。私たちも同じですと思います。自分の火のように赤いこの罪をイエス様に、イエス様は、さあおいで、来たれ論じよう。そして私を愛して招いてくださる方がここにおられ、そしてそのために来てくださったのだ。私はあなたを招くために来た。この招きに私たちも、応えていくようになりたいなと思います。お祈りいたします。主なる神様、雪のように白くなる。私たちはこの言葉に、本当に約束に従って、どうぞ、絶望を抱えるのではなくて、希望を抱える人として、どうか歩み出していくことができますように導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。